石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのは、前回に引き続き悪役俳優、立石、そして怪談師でいらっしゃいます徳丸晋作さんです。お願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。
前半はもう知らない話をもういっぱいしていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、で後半は怪談師でいらっしゃるその側面をちょっと聞かせていただきたいと思いまして、
はい、
あの私最近というのも 2,3 年前ぐらいからやっと怪談を勉強させていただいて、あのその怖い話を語る魅力っていうのを、
はい、
もう最近おおってなってきてるんですけども、それよりもずっと前からなさってる。
そうですね、徳丸さんに、なんかもう怖い話が大好きやったんで、
はい
はい、
それはなぜですか。いつ頃からやられたんですか。
あ、でもあの怪談グランプリ、うん、竹内義和先生と一緒に、
はい、
あ、あのそうですね、よく一緒させてもらった時に、はい、あれからなんかこう、まあ、自分がこういろいろ体験したことを、はい、あの怪談グランプリの時にお話をして、はい、それから、あ、怪談って面白いなと思って、すごい僕もペラペラです。怪談師なんかやったら申し訳ない。
あの時が怪談始めたてぐらい。
そうです、そうです、
あ、そうですよね、うん、あのいやなんか一緒の一緒やみたいな、こう言うたら失礼ですけど、うん、やったら分かる面白さっていうのが、そうそうそうそう、私もそれまでちょっとほんまにふわふわでして、
うん、もうペラペラですもん、
はい、
皆さんだからもう重鎮ばかりで、
はい、
なんか怪談語る人やでって言われた、いやもう全然申し訳ないです
、うん、いやでも材料にはこと書かないので、やっぱりこうね、現場行ったら、
あ、まあそうですね、やっぱりあの俳優さんの現場とかって言ったら、やっぱりというか魂入れるとかね、一瞬で、あ、そういうやっぱり真剣さがあったりもするんで、うん、
はい、
だから僕らでもあの、お芝居やったら1週間ぐらいしんどかったりとかっていうのは、
あ、
うん、
その役柄にグッと入れ込んでしまうから。
だから桜子さんがあの、まあ、ご出身でいらっしゃった奈良の、
はいはい、
あの柏原の方の中将姫とかっていうお話もあるんですけれど、
はいはい、
そこの、まあ、芝居をやった時に、
はい、
うん、ほぼ全員が1週間しんどくなって、うん、なんか調子悪いね、
なんか曰くはあるんですか、
ね、なんかやっぱりあの 恨みながら最後自殺したっていうね、うん、あのそういうあの中将姫がママ、うん、母にいじめられてっていうのがあったんで、うん、なんかこうそういう因縁みたいなのがあるのかなとかっていうのは、
あ、そんなほんまに、うん、いや、あの霊障っていうのはまだ私はっきりとしたものがないんで、
うん、
まあ、せいぜいなんかちょっと肩痛なる程度の、
僕らもそんなわからないんですけどね、
はい、
まあ、あのちょっと最近あちこち喋ってて、はい、なんかこう、まあ、聞かれた方はまた同じような話してんぞと、はい、言われて、ちょっとあの恐縮なんですけど、
あ、いや、あの、うん、まあ、ここでは初めての話、
はい、ルロニケンシンのね、
はい、
あの撮影の時に、
はい、
あの鳥取城の、
はい、
撮影やったんですが、はい、まあ、皆さんやっぱりあの怪談される方は鳥取城って言ったらよく見えると、
はい、
出るというところで有名なんですね、はい、あの中国大返しで豊臣秀吉が、
はい、
兵糧攻めをして、
はい、
で毛利方の、まあ、吉川常家、
はい、
あの広家がね、うん、あのまあ、言うたら兵糧攻めをされたんですよ、
はい、
でそこの兵糧攻めされた方は最後人が人を食うっていうね、もうそんな極限になってて、ほんでお腹いっぱい、あのまあ、降参したから食べさせたら、うん、ほぼ降参した人の9割は死んだと、はい、なぜかって言うたら、はい、あの全然食べてなかった人に急激に白飯与えたら血糖値がバーン上がって、
はい、
全て脳梗塞とかね、
かわいそう、食べたかったのに、
うん、全てなくなったっていうね、うん、まあ、本当に恨みのある場所で、はい、あの落ち武者が見えるとかっていうところやったんです、はい、でそこの、鳥取城の、まあ、下の方の、はい、人風閣っていう建物のところで1週間、はい、チャンバラシーンを
はい、
撮ってたんですね、縦チームが、は
い、これがかっこいい、いやほんま見て YouTube にいっぱい上がって、はい、上げてはるから、うん、YouTube もね、あのついでにあの言わせていただきますと持ってらっしゃいますよね、
はいはい、
でそこにいっぱい縦を上げてらっしゃいますので、
ありがとうございます、
本 当に本格的でかっこいいので、あの貼り付けていいですか？
もう全然大丈夫です、は
い、でしたらあの、はい、ちょっと貼り付けさせていただくんでぜひ見てください。
よろしくお願いします、
は
い、
ですみません話の腰折りまして、
うん、でまあそういうところでやってて、はい、でまあ、あの僕もあの鳥取城に登って一回さ、はい、あの見てきたんですけれど、はい、でそこの撮影がすごくあの過酷で、はい、6時ぐらいにあの集合になるんですね、あの夜の夕方の。それであのそこから、まあ、汚しっていう、まあ、着物、戦いのシーンやから着物汚すんで、うん、の関西ではあのきな粉をつけたり、東京ではコーヒーつけたりして、うん、とあのとりあえず、まあ、洗ったらすぐあの取れるようなもので汚しをして、うんうん、でカツラかぶったり着物着たりして、うん、8時ぐらいから朝明ける6時までずーっととチャンバラしっぱなしなんです。
しんどいですね。
ものすごいしんどかったと思います、みんな動きっぱなしやからね、はいはい、でだから帰ってくる頃には、はい、もうみんなまどろむように、はい、倒れ込むように、はい、もう泥のようにホテルに入って寝る、
う
ん、っていう生活が続くんですね、
はい、
で僕が、まあ、2日目にバターンと倒れて、はい、あのベッドに寝たんですよ、
はい、
でもう泥のようにっていうのはそれなんですけど、はい、じゃあねあの遠くの方でね、はい、パタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタって走り回るような音がするんですよ。パタパタパタパタパタパタパタパタパタパタ。いやー助監督さんとかカメラさんとかまだ僕ら帰った後もすごいあの一生懸命動いたんねんなーと思って、はい、思ってたんですよ、はい、申し訳ないなーと思って、パタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタ、あれちょっと待てよ、これ外じゃないな、僕の部屋やなと思ったんですよ、
はい、
パタパタパタパタパタでかくなってパタパタパタパタパタパタ耳の前でパタッと止まったんです、うん、
はい、
誰かいる耳の横でと思ったんですよ、はい、ででもね見ようと思うんだけど体が全く動かないんですよ、うん、で、あ、まあでもいいや止まったしこれで寝れるわっていうぐらいやっぱり疲れてたんですね、
うんうん、
ほんで今度シャワーの音がシャーとかしだしたんですよ、
うん、
あー誰か風呂入ってんねんな、自分も入ってたらよかったな、泥だらけやしな、あーこれ入ってた方が明日の朝、あ明日また目覚めたら気持ちいいのになと思ったんですよ、うん、待てよ、うん、このシャワー自分の部屋のシャワーやんと思ったんですよ、うん、そう思った時に絶対確かめに行きたいと思ったんです。
勇気ある。
それで体をなんか地面から、まあ、言うたらベッドから剥がすようにっていうのが表現がいいんでしょうか、
うん、
体が起きないんで体をベリベリベリって剥がすように四つん這いになってなんかもう石が三つも四つも乗ってるようなか体を、まあ、体をね、うん、四つん這いになって這いながらシャワーのところまで行ってドア開けようと思った時にキュッキュッキュッとこうあの蛇口を閉める音がして、はい、したんですね、
はい、
ほんで身を持ってバン と開けたんです、
はい、
シャワー出てないです。あ、やっぱり聞き違いかと思ってふっと下見たらね、べったりとお湯で濡れてたんですよ。ああ、もうあかんわ。どうにかしてるわ。疲れすぎてシャワーしたんかどうかなんかもう自分わからないなってるわと思って、僕コーヒー大好きで、
はい、
冷蔵庫にいつもブラックの缶コーヒーいっぱい入れてたんですよ、
ね。はい、
でとりあえずコーヒー飲んで落ち着こうと思って、うん、ベッドのところにとりあえず座ってドンと座ったんです、
はい、
座ったらうんとこう沈みますよね、
はい、
でコーヒーいっぱい飲んだ時に僕の真横でズシンってベッドが沈んだんです、
うん、
人それも人の、はい、人が一人座った時に沈む感触、
誰もいない、
うん、感触は横であったんです。しかも真横です。
はい。
で、一度だけ、ふんっていう声がしたんです。ふんっていう、あ、真横にいる。僕の横に死んでる人がいる。って、その時に思ったんです。で、見たいんやけれど、顔を右に向けたら、その多分、顔が、本当に、1センチも離れる。ないぐらいいるやろうって自分の中で思ったんです、うん、それぐらいの沈む感触やったんです。自分も一緒に沈みましたから、
はあ、
見たいな見たいな、どうしようかな、でも見ないと撮影行けないよな、はい、もうこんな怖くてもう明日から無理やんなと思った、はい、ほなその瞬間に途端にお前を殺すって言って、お前殺すっ と思ったんですよ。もう心臓ドキドキドキドキドキしてる。その声ね、僕の今日、あ、明日喋らないといけないセリフと僕の声やったんですよ。
おーおーおー、
と思って横向いたんですよ。誰もいなかったんです。その時に、お前ドッペルゲンガー見たら人は死ぬとかってよう言いますけれど、はいはい、その3週間後に、はい、僕、首の大きな手術をしたんです。ちょうど、あの、怪談グランプリあった時は、はい、その手術をした後で、
はい、
あの、闇上がりの、なんか怪談師とかなんかで紹介されて、はい、もう本当にもう二度と嫌やと思いますけど、首の後ろ12センチぐらい切りまして、手術をして、やったんですけど、
はい、
それからちょっと不思議な体験もするようになりました。
いや、ここまで贅沢な怪談話をしていただけると思わなかった。ありがとうございます。
もう一個ね、
はい、
撮影だったんが、
いいですか、贅沢な、
ちょうどね、
はい、
NHK の歴史はヒストリアとかやった時に、
はい、
あの大体あの大阪城のところで、
はい、
あの番組っていうのは昼も夜も合戦シーンも寺の中も、はい、お城の中もスタジオで撮っちゃうんですね、
はい、
小道具さんのやっぱり技術がすごくって、
うん、
襖一つの形でお寺のシーン、はい、あの城のシーンって変えちゃうんですね、
はい、
すごい。だから外に出て撮影するってまずないんですけれど、はい、ただ何回かロケがあって、うん、行った時に姉川の合戦っていうのをやったんですね、はい、滋賀県で姉川の合戦ってもご存知のように、織田信長対浅井朝倉両軍 の、 はい、戦闘やったんです、
はい、
姉川が真っ赤に染まったっていうぐらい、はい、両軍血だらけになったっていうね、
は
い、もうずっとその川が赤く染まって水にならなかったっていう何日もって、でその撮影になって、さあ今から撮影しようかっていう時に雨がザーッと降ってきて、
はい、
徳間さん、もう今日はなしやって言って、はい、もうホテル帰ってください、言われた。わかりましたって言って、なんとなくもう、薄汚れた、もう、ある商店街。
はい。
なんかこう、嫌やなと思いながら、その商店街に入っていって、一軒ポツーンとホテルが建ってた。
はい。
ものすごく古い、ホテルやったんですけど、はい、なんとなく、気持ちが、落ち着かないというか、暗いというか、嫌やなと思ったんです。うん、で、入っていったら一人の、まあ、支配人がやって、
はい、
NHK 局の徳丸新作ですけど、って言って、はい、ああ、聞いてますって言って、はい、402をご用意してますって言われて、はい、すぐ高かった。だから上がると最初もなんか嫌やな、重たいな、湿っぽいなと思ってたんです。
はい、
時々生臭い匂いがあるんです。ずーっとしてるんじゃなくて、はい、どっかの風でふわーっと入ってくるような生臭い匂いがするんですよね。はいはい、ほいで、何やろうと思って、思ってた時4階に上がったら、すごく違和感感じたんです。
はい、
その違和感っていうのが、うん、僕の402号室の部屋のドアだけが綺麗なんですよ。普通リフォームって言うたら4階全部するとか、
ですね、
新館とか、
はい、
402だけ綺麗にするかみたいな、
はい。
でも僕の中で、あ、一応俳優やから、
あ、
なんかしてくれたんから、うん、まあ、ついつ回したかって。
はいはい、
もう僕はそんな霊感もないから、
はい、
入ったんですよね、
はい、
でお茶入れてお菓子食べて、
うん、はい、
たらなんか落ち着かないんですよ、
はい、
なんやろなと。でその時ピンときた、うん、先輩がよう、なんかドキドキしたら落ち着かへんやったら泊まる部屋があったら、
はい、
なんか掛け軸とか額あったら後ろ見てみや、
聞いたことある、
ほいでベッドがあったらベッドの下見てみやって言われて、うん、まさかなと思ってたんですよ、
はい、
で冗談半分で、はい、ちょうど琵琶湖の、絵があって、
はい、
見てみようって、ぐんと、振り、バッと返したんです。
はい、
びっしりとお札が。
うわ、びっしり
隙間がないぐらい。うわーと思って、これは怖いと思って、そーっとその額を取って、外に出したんですよ。でも寝ようと思って、
はい、
で、ベッドで寝たんです。
はい、
なら、目覚めたんですね。
はい、
2時22分。
うん、
うわ、なんやこの時間にと思って、
うん、
まあ明日早いのになって、もう寝れないんですよね、
うんう
ん、あ、そう言うたら先輩下見ろ言ってたなと、
はい、
でもね、うん、ベッドの下ってだいたいね、うん、10センチとか15センチとか空いてるんですよ、
うん
うん、僕のベッドでやたらね太くって厚くって3センチくらいしかなかったんですよ、
はい、
ここに何入んねんと思って、
何も入らない
思ってたんです、
はい、
でもじーっと下見たんですよ、の真っ暗ですよね、
はい。
見えないですよね。3センチくらいの隙間で、はいはい。でもね、暗闇の中で目が離せないということよくありません？なんか。
あります。
なんかじーっと見えないのになんか目が離せない。はい、 それがね、なんかの暗闇の中で僕目が離せなかったんです。こ、うん、れで、明日使う竹光をそーっと持ってきて、その3センチの隙間に、ガーって刺したんです。ギャーって入れたんです。ガー入れたら、いたーって言うたんです。
え
いたって言
う
た。
うん。
3センチやで。3センチ、え ?3 センチの薄っぺらい。3センチの人がいるの、うん、と思ったんです。うん、えー、と思って、そーっと抜いたんですよ。うん、スーッと抜いてきたらね、うん、人形がついて出てきた。これは怖いと思って、フロントに行って、
はい、
何あったんですかと。ええ加減にしてください。うん、僕、空耳かからんけど、いた言うたって、人形やへんって言うたら、うん、やっぱり感じましたかって、いや、やっぱり感じましたじゃないや、うん。何やねんって言うたら、うん、その人形、うちの娘の人形なんですって。え
はぁ、あ。
ただ棺桶に入れたんですけれどって、え棺桶でなんやねんって、
はい、
いや実は、
はい、
あこで娘が遊んでて、うん、ストーブが倒れて、
はい、
亡くなったんです。夜中2時に、
うん、
ちょうど2時22分に、まあ、22分では言わなかったですけど、はい、ちょうど夜中 の、
はい、
あの
それぐらいに
亡くなったんですっておっしゃったんです、
はい、
ほんで大切にした人形10センチぐらい人形なんですけど、はい、入れたんですけれどって、はい、なぜそこにあったんか分かりませんって、うん、もういい明日早いから6畳起やねんって言って、うん、とりあえずもうスタッフさんがいる部屋の横におらしてくれって言って、うんうんはい、で、まあ、2階に一番古くからいるスタッフの部屋があるからその横に泊まってください、見晴らしも悪いですけれどって、はい、で2階に行ったんです、
はい、
で、あこれでやっと寝れるわと思ったんですが、うん、なんとなく生臭い匂いがするんです。でもまあそういう匂いもするのかなって湿っぽいしと思って寝たんです、
はい、
あこれでよく寝れると思って、うん、コンコン、え、あなんか、なんか耳のせいやろって気のせいやろってまた寝たんです、
うん、
コンコン聞こえるな、うん、と思って、はい、僕ちょっと声出したんですね。はい、なんか用ですかって言ったんです、
はい、
その外からか聞こえる音にね、はい、シーンとしてるんですよ、はい、やっぱり汚れへんかってんな、
はい、
と思って、うん、さあもう寝ようかと思って思ったんですよ、うん、もう2時やしね、もうやもうええ、もうええやろと思って、コンコンなったんです。今度はっきり聞こえたんです。もうボケ寝ぼけてませんから、
はい、
はっきり聞こえたんです。ドアの、しかもドア、僕のドアのちょうど向こう側のが叩いてるというのがはっきり分かった、
うん、
これは誰かおると思ったんです、
ね、う
ん、はい、で僕やらんでいいのに、はい、喋ろうと思ったんです。
ああ
ほんで、
うん、
あなたは生きてる人ですか、はい、死んでる人ですかって言ったんです、
はいはい、
生きてる人なら2回叩いてください、
うん、
死んでる人なら一回のノックしてくださいって言ったんですね、
はい、
ほんならコンって言ったんです。あ、
うわ、
死んでる人来たわ、
うん、
まあこの二次なんぼに死んでる人来たと思って、うん、で僕やっぱりそうやって会話するうちに何か離れてくれるきっかけができて、うん、離れてくれるんじゃないかなって、そういうなんか白っぽい、とっぽい気持ちになったんですね、
はい、
いや会話をしてるうちに何かきっかけで許してくれるんじゃないか、
はい、
で、あなたは、女性ですか、うん、男性ですか。女性なら1回。うん、男性なら2回。
はい、
鳴らしてください。コンって。女性の死んでる人や。
あ、
来てるんや、
はい。
で、僕、もう一回言いました。続けます。
はい、
続けました。あなたは、子供ですか、うん、それとも、大人ですか、うん、って子供なら1回、大人なら2回。コンって。
あ、
女の子で死んでる人が来てるんや。と思った時に、
はい、
ふっと怖さがなくなったんです。さっきのことを思い出してます、
うん。
あ、死んだ言うてたな、はい、10歳の子が、
はい。
確か言うてたよね、はい。めちゃめちゃ寂しがってるんやわ。お父さんお母さんも、うん、もっと遊びたいのに、うん、人形までたまに来てるんやろ。こんな古ぼけたとこに誰も客おれへんやろって、うん。そこに人形、自分の人形出して居場所を言うて、うん、遊んでもらいたいの。きっとこの人、今後は一人ぼっちで悲しんでるに違いないと。うん、僕すっごい、かわいそうやなと思ったんですよ、
はい、
怖さなんかもうなくなって、
へ
で、うん、一人ぼっちじゃないんかなってすごく心配になって、うん、はい、あなたは今一人ですか、うん、一人なら一回お友達ならって言いかけた時に、う ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドあのおばあさんが、うん、私実はここに働いたのが、はい、今のオーナーじゃなくて先代のから働いてます、はい、実はここで、うん、初めのオーナーの時に火事があって、うん、実は22人の人が、はい、夜中亡くなってるんです。
そんなに。
だから僕の周りにはべったり人がいたんですね。だから僕今日聞いてある方にちょっと忠告します。
はい、
喋らない方がいいです。
あんた、
うん、会話をしない方がいいです。音を立てたりしない方がいい。それはあの思いましたね。
いやこんな、いや階段 の、 なあのし始めはったきっかけとか聞こう思ったら、こんな贅沢な階段を日本も聞かせていただけるとは、うん、なんともありがたい時間を。
いやでも本当なんかこう、僕不動産会社あの、はい、経営してるんですけれど、はい、やっぱりその、あの家にやっぱりこう事故物件があったりとかね、はい、友達がこうちょっと見てよって言われたりするから、そういうちょっと不思議なことは結構あったりして。
ご自身で霊感はないもの
ないです。
そうやってこう何か不思議な体験っていうのは、
まあ、なんかあるけど、やっぱりなんか自分でなんか否定したいから多分ないと思ってると思ってます。
わかりますよ、うんうん、あのすっごいわかります。あの例えば自分の中で言い訳してしまう、そのバババババンっていうのもどうせ先輩がいたずらしてんちゃうかとか、
寄進でんのちゃうかとか、はい、辻褄はそうとし、は
い、でそのいたっていうのもちょっと空耳かもとか、そうそうそうそう、ちょっと時間経って
後で考えた
ら ねじ曲げる、
うん、
やったことあります、
うん、なんかそういうのはねありますよね。
だから何かがあっても、最近はなんか会談会なんかのご予定なんかはあるんですか？
あのね、10月の31日に、はい、あの奈良の美奈原っていうところで、はい、あの奈良の美奈原っていうところで、はい、晩夕方のね、5時から、
はい、
あのやるんですけれど、
はい、
あの奈良町会談会というのをやります。
あのラジオでご一緒されてる、
はいはい、あの上田君という子がね、はい、あのまあ、奈良の役者さんなんですけれど、
勝手にあの、うん、スケジュールを抑えられたって言うてはった方でした。
そうですそうです。もう徳間さん、あの入れましたんでって言ってもう、みたいな、
来てくださいよ、
来てくださいよ。やっぱそれがね、あの見ながらっていうのが、まあ、結構あの、まあ、昔祖豪があって、はい、あったんですけど、あそこ長屋王っていう屋敷跡やったんです。はい、長屋王っていうのは奈良時代に、うん、朝廷、あの天皇直属の皇族なんですけど、はい、そこが権力を持って、うん、今でいう総理大臣をしてたんですが、はい、そこで藤原氏っていうのがすごく勢力を持ってきまして、うん、いろいろこう謀略によって、はい、あの無念の死を遂げたのが長屋王なんです、はい、まさにその邸宅の上に、うん、あのそこの建物が建ってまして、いろいろあのスタッフの人とか見たよとかね、
は
い、
これは花の
ある声聞こえた、
花のある会場でやりますね。
そう
なんです。これも今年階段ブーム長いとか言うてますけど、うん、ますますこう盛り上がってるみたいですから、皆さんこぞって、
ね、
いや今もやっぱり近くで聞いてますと、あ、やっぱり私まだまだ勉強不足やわって思うところが本当にありましたんで、
いやもうでもなんかね、僕、うん、あの三木大雲先生とか、はい、竹内雄塚先生がすごいなと思うんですけどね、はい、僕やっぱ役者やからね、はい、役になりきってしまうんですね。そうすると怖くないんですよね。で、あの皆さんね、怪談界のこうレジェンドの人ってね、はい、もっと無機質に喋らはるんですよね。
それはね、
これが怖いんですよ。
いや私もねめっちゃ言われるんです、あの演技過剰すぎるって。
演技過剰だからね、はい、それはね、だからね、もう聞いてる人がね、うん、あの演技として見てしまうからね。
でも、 いやでも今の私めっちゃ良かったと思います。
あ、そうですか、まあ、ありがとうございます、
はい、だからあのだっていろんな表現方法があっていいじゃないですか。だってだから無機質な喋りは怖くていいですけど、徳丸さんの話の話し方やってめっちゃ良かったです。
いやいや、もうありがとうございます、そう言っていただいて、
はい、負けないぞ
いやいや、もうほんまにね、でも無機質に喋るってことをなんとかしたいなと思ってね、棒読みじゃないんですよね。なんかね、鉄のね、あの鉄の冷たさの、あの 温度の声っていうんですか、
そっちもいろいろやってみたいと、うん、どういう表現方法
やってみたいですよ。竹内先生なんか特にそれがねうまいなと思っていつもね僕いいなと思ってね、
鉄の声出してました
ね、なんかねそういうそういう喋り方もねしあるんですよ
ね、え、ありがとうございます。あ、これも聞きたかったんです、はい、前半でもちょっとだけ伺いましたけれども、はい、アコー の、はい、映画の話、ちょっともう短いですけれども、
アコー夢物語ね、はい、9月26日に特別上映会をね、はい、ハーモニーホールっていうねアコー市の文化会館でやりますのでね、はい、僕も舞台挨拶をしますので、はい、昭和の名優の、はい、まあもういろんな時代劇いろんなもう映画に出てある堀田真三先生って方も、はい、特別ゲストで来ありますんで、はい、吉良幸助之助の役をしはったんでね、
これは先ほど言ってた私たちがよく知ってるアコー老子のお話ではない、
なくて、はい、まあどこからそんなことが起こるのかっていうね、はい、まあでも実はね一つだけ、今までの阿古老師の、今までの阿古老師っていうのは、殿中松の廊下があって、言うたら切腹して、うん、まあ、うち入りと、はい、そこでみんな話終わったんですけど、はい、この映画だけはね、はい、もっと前から話が進んでるんです。
うん、何もある、
その電柱松の廊下、そういうものに至るまでの、
はい、
のきっかけがすごいあるやろうという、うん、でキラもキラの言い分があったであろうみたいな、幕府、うんうん、は幕府の正義があっただろう、
そんなそこだけであった話じゃないよ、うん、もう何やったらそのお父さん、そのまたお父さんぐらいから、
そう
から
ほいで誰が悪人で誰が善人じゃないと、
うん、
味方によっては誰もが善人で、うん、誰もがヒーローで誰もが悪人になるっていう、そういう見方なんです。
これは現代っぽいですね。
そうなんですよ。ね、うん、柳沢義安がね、はい、キラの首を打った阿古老師のね、うん、事実、これはもう事実なんですけど、はい、老中の日記に残ってあるんですけれど、はい、それを歴史学者はもみ消してるんですけれど、国家の刑事であるって言うて、はい、将軍に言うてるんですよ、
うん、
素晴らしい出来事です、はい、キラの首を打ってくれたことは。
なんでで、そんな。
実は、口止めができたってことなんです。キラの口止めができたって。はい、阿古老師、はい、実は、まあ、ばーっとちょっと時間ないからお話ししますけれど、はい、キラは、どちらかと言ったら将軍家よりやったんです。阿古っていうのは朝廷よりやったんです。はい、豊臣家からの流れですんで、はい、ねねの方の流れですんで、うん、北の真んところの、はい、だから朝廷至上主義やったわけです、
うん、
で朝廷の得になるようなことを浅野は説いたわけです、はい、それをキラがバカにしたんです、
はい、
それで浅野は切りつけたんです、うん、でもそれが表に立てになると将軍の面目は丸つぶれです、はい、でそれが出てくるとダメだから、はい、初めて取り調べもなく、はい、即日切腹。これは徳川三百年の中で、取り調べもしなくて大名が即日切腹なんていうのは浅野家一人やったんです。
おお、そうなんや。
だから早く切腹させなければいけなかった。でも、キラも何か喋られてはいけない。キラの首を打った浅野家。うん、
はい、
それでみんな大石は切腹する。キラの首は打つわ。
はい、
ほんで、民衆はそれで各種喝采して、はい、将軍の方に、うん、徳川家の方に、うっぷんは、はい、来ないわっていうので、国家の軽視でありますって。
なんかあれやわ、今と変わんないですね、お上のきな臭さ。ね、
まあ、言い出したらまだまだ織田信長、秀吉から続く、浅野の問題があるんですけど。
そうなんです。もともと大学教授になろうとしても本当に勉強をなさって、うん、博士号も取ってらっしゃる方ですから、はいはい、もう賢いやし、知識も豊富やし、
学者ばかりですけど他のこと何もしないです。
それに役者のスキルで喋りはるから、うん、もう何やったらもうずっと話してたらいいのにって思いますけれど
もうすいません、喋りすぎました。
もう本当にもう面白い話聞かせていただいてありがとうございます。続き聞きたいんでぜひまたお願いいたします。
よろしくお願いをいたします。
本日お越しいただきましたのは悪役俳優立石、そして怪談師でいらっしゃいます徳丸晋作さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。お世話になりました。
監禁ベイベーリブート。